皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。8月30日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は南信州の遠山郷に来ております。司会は藤原直也で、今日は遠山郷の、木沢地区にあります旧木沢小学校に集まっている皆さんと一緒にお伝えしたいと思います。いらっしゃっているのは、愛知県からいらっしゃいましたクシさん、それから北信からいらっしゃいましたユーポンさんとユーポンさんの息子さん、それから塩尻から来てくださいましたワイノさん、この5名でお伝えしたいと思います。でもう一人いらっしゃいます。クシさんの息子さんの直也くん、ちょっと今夜来ると思いますけども、はい、よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
今回はですね、三沢山祭りのですね、お祭りに合わせて皆さん来てくださいまして、それに伴って、ちょうど8月30日が選挙の投票日ということでですね、みんなでこの開票速報を見ながら、お酒を飲もうということで木沢小学校に集まったということなんですけども、まずクシさんから伺います。
はい、
どうも民主党がですね圧勝のようですけども、ご感想を一言。
この日を長く待ってました。
待ってました。
いや、私ね、十何年前に、
はい、
歴史の悲願ですか。
歴史の悲願。
あれでね、そのものが今ここの状況でありまして、
なるほど。
歴史の断層を、
はい、
遠山号で迎えるって一緒に、
ね、書いてありました。
そこに、
この小説ね、はい、
ね、
はいはい、
まさに私がここに同席できてるっていう、その、なんかすごい考え深いものがありますね。
そうですね。はい。ユッポンさんいかがですか？
僕もそうですね。この歴史的なタイミングを、
はい、
このね、藤原先生が注目されてる、
はい、
遠山郷っていう場所で、一緒に迎えられるっていうのがすごい、なんか、
はい、
もう、なんか感動的なものがありますね。
息子さんいかがですか？
いや、僕はもう今回の選挙が初めてな選挙なので。
あ、期限前投票とかされました？
期限前投票行ってきました。
おめでとうございます。
とこだもんね。
そうですか、
はい。もうこんな歴史的な選挙が初めての体験で、まあ、
はい、
これからの日本がどうなるのかとか、
ね、
気になることはありますけれど、
ま
あ、とにかく今日は、
はい、
まあ、
はい、
お酒が美味しい
と。お酒が美味しいと。
そうですね。もう、二十歳だからね、大手振って酒飲みますね。
はい。
はい、ワイノさんいかがですか？
まあ、これから今後どうなるかにもよります
よ
ね。いくら圧勝してもこれからですからね。
うん、まあ、そうなんですよ。
いくら圧勝しても今後のことを期待しないとね。
はい。ね、責任は重いな。民主党ね。はい。
それでもう、ダメだったらもうダメよって。
うん。そうですね。
本当ですね。まあ、
はい、
まあ、今後に期待しながら、は
い。そうですね。
どうなるか。
そうですね。はい。あれ、クシさんの息子さんの直也くん、はい、一言どうぞ。
はい、おいで。
一言どうぞ。今日はどう、楽しい？
楽しいね。
楽しい？
いや、
ねえ、みんなと一緒に愛嬌しか見てるんだね。というところで、木沢もですね、夜も更けてきたんですけども、本当に今のところですね、民主党はかなり300を超える議席を獲得しそうだと。ただ、遠山郷のあります長野5区については今のところまだ開票結果出てないと。当確も出てないという状況ですけども、まあ、かなりやっぱりその地方でもですね、自民党が負けるということで、まあ私はこれはもう平成の市民革命だというような感じがするんですね。で、まあ民主党のどういう政治になるかはこれからですけども、まあこれから地方というのが非常に重視されていて、民主党でも地方分権と、それから弱者を何とかしようと、あるいは農業を改めようというようないろんな方針もありますんでね。まあ長野県もですね、まあそういう意味では随分いろんな影響をこれから受けて、いい意味で、これから地域づくりしていかなきゃいけないと思うんですけども、ゆうぽんさんに伺いますけども、
はい、
ゆうぽんさん北信から来ていただきましたね。はい、ずっと本当にその地方にお住まいになって、
うん、
もう、30年ぐらい、20年。
そうですね。26歳の時に、大阪から、長野県に会いたんで移ってきて、今49歳なんで、
もう30年以上。
ね、
20数年ですね。はい。
なんていうか、この日本のバブル期を全部この田舎で過ごして、
はい、
過ごしたんですよ、
う
ん、
どう思われますこの今の状況、
うん、だから僕自身は80年代の半ばにそのこれからバブルに向かうっていう日本の状況で、はい、でもその時にもう日本ってきっとこの日が来ると思って田舎暮らしを始めたんですけども、
は
い、
ね、
よくこの二十数年間経済が持ってきたけれどもやっぱりボロが出るものは出るんですね、
はい、出ますね、出ますよね、うん、あの息子さんお生まれになったのはあの北信で長野県で生まれました。
あ、そうです。
あ、ね、田舎暮らしの中で生まれられて、でどうですかその田舎に育っておられて今ね他の学校に取られますけども、はい、どうですか。
そうですね、まあ、都会といっても僕が行っているのは仙台なんですけど、仙台はまだ自然とかも結構残っていて、大学のキャンパスも山の中にありますし、もう都会、本当に東京や大阪なんかだともう、根が田舎の人間なので息が詰まっちゃって本当に過ごしていけないんですよ。
でも今で振り返ってみればその長野県のね、まあ、あのいわゆる田舎に生まれて育ってよかったと思いますか。
はい、そうですね。
ねえ、いやこれが時代の流れですよ、うん、昔はさ田舎に生まれるだけでもねなんかコンプレックス持った時代がありましたもん。
確かに、
ねえ、時代変わりましたよ。前野さんどうですか思いは。前野さんはもうずっと長野県の生まれで。
そうです、
ね、長野生まれ長野育ちで。
え、長野県生まれの長野県、なんていうかね、
ねえ、こうずっと本当に富山を来てくださっておられますけど、最近のこの、
まあ、
この
様子どうですか。はい。はね、やっぱりまだちょっと長野県でもやっぱり知名度低いんですよね。
ああ、一番南の端ですからね。はい。
やっぱりなんて言うんでしょう。やっぱり待ってね、まだまだ富山が、
はい。
やっぱり、まあうまく言い表せないけど、
はい。
ええ、やっぱり昔のような今日みたいなお祭りでも園芸大会やってんだけど、はい、
園芸大会やってましたね。
やってましたね。
本田くんがね北島三郎を踊ったのよ。着物着てさ上手だったよ、ね、笑っちゃえば
二十歳過ぎた大人になった子供たち、うん、人たちが、うん、大人の仲間入りをするというのを、うん、地区に回って挨拶して回るという、うん、そういう
風
習が今だにあるというね。
残ってんだよ。
それがやっぱり長けないんですね。
もうなくなっちゃったかな。
いや昔はきっとあったんだよ。
昔はね、
うんうん、日本中はあったんだよきっと、
う
ん、
その、
うん、だからこう若い衆になって大人の仲間にするっていうのが日本中にあったんだけど、うん、そういう日本の良き伝統がなくなってきて、うん、でもここはそれが残ってる、う
ん、だからここはまだまだ若者の勢いが強いところですよ、
うんうん、まあそうだね、うん、
なんか
それでもね
強いよね。そう、本田君のあの踊りをね、うん、あの、うん、本田君あの、ほら、新井君の番組でもその話してましたけど、今日かっこよかったです。
かっこよかったね。よくやったね。福士さんどうですか、ずっと、はい、最近もずっと富山来ておられて、最近の様子を振り返って、
3年前一緒に、
ね、はい、そうですね、ロハスジャパン研究会
で来させていただいて、
はい、
もうすごく人の数といい ね、
ね、
そのね、なんかやっぱり情熱持ってくる人が多いでしょ。
そうね、
すごいですよね。
そうですね、
で、まあ、先ほどの選挙の話とだとして、
はい、
やはり一人一人が問題だと思うんですね。
そうだね。
やっぱりね、うん、時代を変えていこうと、ね、うん、思ったら、やっぱり、個人個人が、やっぱりライフスタイル、はい、生き方をやっぱりね、
変えなきゃ
いけない。で、私もまあ、都会にいるんですけれども、
はい、
あそこにずーっといると、やっぱり、それが日常なんで、やっぱり非日常をね、ここで体験することによってね。
そう、非日常ね。
そう、
いいね。
それはやっぱりね、なんかいろいろ気づかせていただけるのね。
そうですね。
やっぱ一人一人の、
はい、
だ価値観をやっぱり向上させるっていうか、
そうだね、
そこにポイントがあると思いますね。
そうですね。まあ、私もその1994年に書いた歴史の彼岸という本当に不思議な小説の中で、歴史の断層、時間の不連続を遠山号で超えると書いているんですよね。自分でもなんで書いたかよくわかんないんですけども、あれからだからもう15年経って、今まさに今日ね、ある種の今日は歴史の断層ですよね。あれだけ自民党が負ける3ヶ月前で想像してないですよね。入り豆にも花が咲く、神も時節にはかなわぬぞよというね、その言葉のためのことが起きまして、いやだからまあね、本当にこういう時に遠山号で皆さんと一緒にいたことは本当になんかご縁って言いますか、運命というかね。
面白いですね。
本当に面白いというかね、もうなんか理屈では分かんない世界がありますね。 ゆうぽんさん、いかがですか、
やっぱそれと同時にね、はい、やっぱ実際これから、これからがスタートで、うん、これからが観覧深紅というか、
これから
ね、もうみんなどうやって生きていこうかなっていうのがこれから始まるんだよね。
そうだね。海の苦しみがね。
海の苦しみ
がね。うん、あの本当に先生が言ってる、ロハスな方向に足をつけて、個人の生活を立てていく以外にないんじゃないですか、本当に。
そうですよね。まあこれ自民党ボロ負けしましたからね、小泉竹中一派とか、自民党の政和会に釣るんで金儲けした連中はみんなこれ暴かれますよ。みんなアウトよ。それね、追い込んでないんですよ。まさかと思ってるから。ねえ、だから経団連だって、大手のね、企業だって、金融機関だってさ、だからみんな暴かれ、みんなおじゃんよ。だからね、そうなってきたときね、日本経済も全部やり直しになりますからね。それは壮大なドラマよね、しかもそこにアメリカイギリスの崩壊も加わってくるわけだから、大変なことなんです、おっしゃった通りなんですよ、これ困難の始まりなんだね、だからその時の困難をこぐり抜ける元気とある程度のその戦略があるかないかだよね、ねえ、ワイノさんどう思います？
どう思う？
いや、これから先の抱負を。
これから先、
なんか富山湖に住みたいという声もあるようなないような、
いや
若干聞いてるんですが、
世間はなんかもう、住め住めって言われてるんです
、住め住めなんか家も空いてるらしいですよ結構、
まあ私奈良県内だからまあとりあえずゆっくりと、まあ日帰りでも2時間か3時間で行けると思うんです
けど、はい、
とりあえず今は
それね、
まあ政治のことをやらせてもらえれば、
はいはい、
まあなんて言うんですか、
はい、
言っちゃっていいのかな、
どうぞ。
麻生首相がなんか民主党の議員にカップラーメンの値段の聞かれたじゃないですか、400円って聞いときなん
ですけどまあね、あの人はわけわかんないと思いますからね、
ちょっと待ってみだろうって、もう庶民を馬鹿にしてるのかって言ってくれるの、
まあ誰が首相にしたんだという話だよね
400円はちょっと高いだろうって
ね、
普通のラーメン屋さん行って500円で食えるのに、カップ麺400円はちょっともう、ね、必食買いましたわね。
よほどのカップラーメン食ってんのかな、あ、そうけどね。知りませんがね。
これ言ってるのはまずかったかもしれません。
ねえ。ゆっぽさん、息子さん、どう思われますか？
いやまあ、僕は、まあ、はい、大学生なんで、
はい、
だから卒業するまで何年かあるんですけど、
そうだね。
今までみたいにこういい大学出ていい会社に入ってっていうのがいいんだみたいな考えではいけないんで、こう大学卒業するまでどうすればいいのかっていうのをちゃんと決めとかなきゃいけないのが、
そうね、
しっかり悩んで、しっかり。
お父さんはどんなアドバイスしてもらえますか？
やっぱりね、男の子だから自分の道は自分で見つけてもらわないいかんわけなんだけど、これまでの常識で全部判断しちゃダメだし、はい、
ね、
とてもじゃないけど想像でするのは来るんだけど、やっぱ自分のやりたいことを早く見つけてほしいなって。
そうですね。
みんなそう。みんなそうじゃないですか。
そうですね。
みんなね、これまで会社があるとか、なんか社会がこうだからっていうので自分をこう閉じ込められた、られてた部分を解放して、ほんまにこれが自分でやりたいんだっていうことを早く見つけて、
はい、
それをやろうっていう。
そうですね。そうですね。
うん。
全くそうですね。福士さんどうですか？
私はね、もう今その言葉、50過ぎましたけど、私にも当てはまることで、
あ、そう
ね、本当ね、その今までの延長線上じゃなくてね、
はいはい、
本当に何ていうのかな、先生の言われる、世界がね、日本にしたいような、やっぱり理想な、ね、国を作るにはね、やっぱりその、一人一人はね、本当に何を、やったらね、自分が生かされる、で世の中が
みんな周りの人と楽しくできるから
ね、そうそうそうそう、ね、
ね、
それをね、私も見つけてるんです、
いやだから本当にね、クリスさんも毎日来てくださってね、いろいろと考えて行動しておられて、
そう、私もね、やっぱりこう未来のことは大切なんですが、はい、現実に足をつけて、
そうですね、
はい、それで少しずつね、未来の方にも、
はい、
体重移動って言いますかね、
はいはい、
スタンスをそっちに向けて、
はい、
で、まあ、近々本当に富山号で勝負したいと、
そうね、
思っておりますので、
そうですね、はい、まあ、本当に今日は平成の市民革命という感じで、ね、なったんで、まあ、しかしこれで全てが落ち着くわけでもないんでね、まあ、民主党も頑張るでしょうけども、まあ、頑張っていただかなきゃいけないんですが、やっぱり世界情勢も国内情勢も非常に大きく変わらざるを得ないんでね、変化は大きいですよ、我々は頑張らなきゃいけませんのでね、 これは本当にその気合を入れて乗り越えるしかないですね。
そうですね。
じゃあ最後に聞いてる皆さん一言ずつ、ワイヌさんから一言どうぞ。
一言、
うん、これ皆さん聞いてるんですよ。一言、ワイヌさんから何でもいいですよ。
じゃあまあまた富山号で。
富山号で。
まあ、僕、最近新井食堂君 のブログで、はい、よく僕の紹介してくれてるんで、
そうですね、はい、
もし会いたければまた、
はい、
いつでもどうぞ。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ息子さん一言どうぞ。
はい、どうだろうな。いや、まあ、僕は、はい、今回ここに来るの初めてなんですけど、
はいはい、
ここはすごくいいところだと
思い
ました
。
はい、まあそうですね、このラジオ、はい、若い人がどんぐらい聞いてるのかわからないけれど、
結構聞いておられるようですよ。はい、
地元の人は、
じゃあまあ遠くの人は特にここに来てみるといいと思いますよ。
はい、そうですね。はい、ゆうぽさんいかがですか。
皆さん種をまきましょう。
種をまきましょう。いい話だね。
野菜の種もそうだし、幸せの種をまきましょう。
はい、幸せの種をまく。いい話だね、これは。
うん、
そうです。はい、クリスさんどうですか。
まあ、私はやっぱりですね、一人一人が、やっぱり価値観を高め、そのためにもやっぱり皆さん一回富山号に来てください。
そうですね、全く、はい、その通りですね。はい、まあ、本当にいろいろ厳しいことがある時代だからこそね、はい、ここに来てね、温かさとね、明るさを感じてほしいとつくづく思いますね。はい、というところで今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、まあ、富山号というところでね、歴史の悲願をに行ったと、歴史の断層を超えたということでお伝えいたしました。はい、また皆さんお目にかかりましょう。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。